はい。じゃあですね、不況対策の1から5を説明したいと思います。まず1番目、全員で営業するってことですね。で、この不況の時っていうのはですね、とにかく売上が減ってるわけですから、全従業員でですね、営業活動しないといけないってことなんですよ。で、これはですね、市倉先生も、まあ、言ってると思います。これは何回も言ってますけど、市倉定の経営心得の1の14番目ですね。いや、事業活動の本質っていうのは市場活動なんだっていうことなんですよ。いくら内部体制をですね、内部管理をやろうとですね、外から売り上げが入ってこないことには会社は利益出ないんですよ。なので、とにかくですね、全員で営業しなきゃいけないってことです。で、ここにですね、稲森さんも言ってるんですけど、物を売るということがビジネスのベースなのだっていうことなのでしたって書いてあるんですよ。それその通りなんですよ。これをですね、我々のその税理士はですね、ちょっと勘違いしましてですね、この数字だみたいなですね、ことを言うんですけども、もう全然違います。営業ですよ。営業をしないことには全然売り上げが上がりません。ということですね。あと、まあ、あとはですね、営業と製造部っていうのはですね、基本的には喧嘩をするんですが、こういう時にこそですね、力を合わせて、製造の人もですね、作ってる中身を詳しく知ってるわけですから、それを営業に回りながらですね、そういう話をすることができるということで、まず一つ目の全員で営業すると。じゃあ二つ目は何かですね、これは新製品開発に全力を尽くすっていうことで、これもですね、普段は忙しさにかまけてるんだけども、不況の時っていうのはある程度時間があるわけですよ。そうするとですよ、今まで作りたかったものを作るとかですね、そのアイデアとかいろんなことをやる時間っていうのが出てくるわけですよ。なので、それをうまく利用してですね、新製品開発、まあ、新商品、新市場っていうふうにして、市倉先生だと、そういう本が、ありますよね。なので、まあ、市倉先生のですね、これでいくと、第4巻ですか？新事業、新商品開発っていう本がありますよね。そうするとですね、この第4巻なんかですね、あるようでこういう本ってないわけですよ。こうなれば、今回のですよ、この不況、コロナ不況が来たわけじゃないですか。そしたらこの第4巻をですね、読んでみるってことですよ。それと今言ったように、まあ今言ったその新商品開発に全力を尽くすということでいいと思いますね。それから3番目、原価を徹底的に引き下げるということで、これもですね、なかなか通常ですね、今以上はもう無理です社長って話になるわけですよ。ただ今回はですね、もうとにかく仕入れ原価なりですね、一般的な販管費を減らすんだと。いうことをですね、もう大命題として掲げてやるし、やらないことには赤字で会社が潰れてしまうんだからみんな頑張れっていうことでやれるわけですよ。で、これもこういう機会がないとできないんですよ。で、これが、この時にですね、稲森さん言ってる、もうダメだという時が仕事の始まりなんだと。こっからがスタートなんだと。ダメだと思った時からがスタートするんだっていうことをですね、やっぱり言い聞かせまして、みんな協力してくれと。で、ここに書いてあるですね、乾いたタオルからさらにですね、水を絞るように徹底的に原価低減に努めるんだというくらいのこと。乾いたタオルから水なんか出ませんよ。ただそれを書いてあるというのは、そのくらいやらないとなかなか引き下げることってできないんだよと。で、不況の時こそ企業の体質の強化を図る格好の機会なんだって書いてますね。唯一のチャンス。だから積極的な改善策として、原価を徹底的に下げると。あと4つ目はですね、高い生産性を維持するっていうことですね。で、これはですよ、まあ、製造業なんかよくあるんですけども、もう全然生産が減ってくるわけですから、今までと同じ人が工場にいたらですね、どっちにしたって暇だになるわけですよ。で、これは言ってる、これをぜひやってもらいたいんですが、余剰人を生産ラインから切り離すということです。必要のない人たちは話してですね、それで、まあ、別の、ことをやってもらったりですね、 まあ、いろんな勉強会をやったり、まあ、さっき言った新商品、新事業っていうこともありますし、そういう新しい勉強もしてもらわなきゃいけないと。っていうことですね。あと最後ですね。最後はですね、良質な人間関係を築くと。で、この、不況っていうのはですね、労使関係を測るリトマス試験紙のようなものですって書いてあるんだけども、結局この不況になるとですよ、給料一部カットさせてくれとかって言うとですね、って話になるわけですよ。そうすると、こういう時こそですね、職場や企業内の人間関係が問われるんだと。本当に苦楽を共にできる人間関係が構築できているのか。いや、本音が見えてくるってことなんですよ。これ、市倉先生も言ってるですね、断層なんですよね。要は、社会の断層、市場の断層、要は企業の断層にもなるわけですよ。こういう時こそですね、本質的なものが出るわけですよ。あ、この会社儲かんないからやめようとかですね、そういうことになるわけですよ。断層が出てきますので、本当に苦楽を共にできる人間関係が構築できているのかどうかっていうのがはっきり出てきます。そうするとですね、まあもういなくなる人はもうしょうがありませんけども、残ってくれた人のですね、そのパイプをもうさらに強くしていかなきゃいけないってことですよね。じゃあそれってどうやるかっていうのは稲森さんも言ってますけども、まあもうコンパっていうことでお酒を酌み交わすっていう話にはなるけど、なかなかこれ 100% 田舎だとできません。じゃあその場合はどうするかっていうとですね、お昼の、まあ、弁当を持ってきてですよ、そこに、まあ、ちょっと料理だけちょっと出すとかですね、お昼がダメならですね、3時のおやつタイムをちょっと30分ぐらい取ってですね、月に1回ぐらいそこでいろんな雑談をして、コミュニケーション取ると。まあ、社長こういう時間取るっていうのは大変ですけども、その辺はですね、やっぱきっちりやらなきゃいけないと思うんですよ。で、ここに書いてあるですね、まあ、不況に対する考え方、それから、まあ、予防策っていうことでいくと、高収益。あと5つの対策ですよね。そこら辺をですね、まあ、全、7項目になるんだけど、こうやってもらえるとですね、経営の原理原則に立ち返って今までお話ししたようなことに一心不乱に努めていくことが大切だと。ここに後にいいこと書いてまして、春に咲く桜の花はですね、冬の寒さが厳しければ厳しいほど美しい花を咲かせると言われていますと。企業もそして人も逆境バネとしてさらに大きく飛躍していきますってこう書いてあるわけですよ。だから今はですね、コロナ不況って厳しいけども、これをですね、頑張って乗り越えていけば、もっとすごいものがですね、うちの会社すごいことになるから、みんな一緒に頑張ろうということで、コミュニケーションですね。これもですね、この断層のですね、企業の中の断層っていう部分を捉えてですね、もうはっきり言うと人が見えてくるわけですよね。でそこでですね、他の会社なんかこんなことしないわけですから、やったところの方がもっと強靭な、会社と従業員との関係性ができるわけですから、同業者よりも強くなれるということなんですよ。だからそれがチャンスだっていうふうに思うわけですね、ポジティブに。っていうことで、会社をやっていただけ、今後ですね、やっていただければ良いと思います。